Hello everyone, it's Romeo here. はい、皆さんこんにちは。ナラドット FM ロミオシャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組、ファンファンペラペラタイムでは、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、シャナハンと一緒に学び、まあ、少しでも外国の文化に触れてもらおうという番組でございます。さあ、それでは本日も第3回目、頑張っていきましょう。さあ、それでは本日第3回目ですけども、前回第2回目に勉強しましたもののテーマからおさらいしていきましょう。前回はテーマ、懐かしいねっていう勉強をしましたね。懐かしいねっていう表現、英語でなんて言うんでしょうか。これちょっとね、英語が得意な方でも、英語にしろって言われたらなかなかやりにくいなーって感じる方も多いかもしれません。懐かしいねっていう表現、これを英語でなんて言うんでしょう。前回4つに分けて勉強しましたね。そしてまず1つ目が、brings back memories。brings back memories っていう表現でした。これ、brings back memories。bring っていうのが持っていくとか意味がありましたよね。ですから、brings back memories。memories が記憶ですから、まあ記憶を持ってくる。まあすなわち、まあちょっと思い出して懐かしいなっていう表現ですよね。まあこれが日本語の懐かしいっていう表現に一番近いんじゃないでしょうか。brings back memories。では、この brings back memories を使って、まずフレーズを一つ作りましょう。This song brings back memories. This song brings back memories. はい、わかりましたかね。先週一つ目におさらいしました文章です。This song, song, 曲ですよね。This song brings back memories. もう簡単ですよね。さっきも言いましたように brings back memory。まあ、記憶を思い出して懐かしいなという表現ですので、This song、この曲を聴くと、懐かしい思い出が蘇ってくる。まあ要するにこの曲懐かしいなっていう表現になるわけです。This song brings back memories. This song brings back memories. この曲懐かしいなっていう表現です。はい。それでは先週のおさらい、二つ目に参りましょう。二つ目。I miss the 何々 days. I miss the 何々 days.昔はそうだったけど今はそうでない懐かしさを示します。 I miss 何々っていう表現はもうご存知の方も多いかもしれません。まあちょっと恋しいなっていう表現ですよね。ですから I miss the 何々 days、 最後 days がありますから、何々だった日を懐かしむ、そういった表現になるわけですよね。では文章を作りましょう。文章を作った方がわかりやすいと思いますのでね。 I miss the college days. I miss the college days。はい、これはもう college っていう単語の意味が分かれば余裕ですよね。 I miss the college days。 はい、もう簡単です。大学時代が懐かしいなっていうフレーズになるわけです。これもね、ネイティブがよく使うフレーズですので覚えておいてください。 I miss the college days。 これで大学時代が懐かしいなっていう表現になります。 I miss 何々、こういったところでも使えたんですね。はい、それでは先週のおさらい、三つ目に参りましょうかね。先週勉強しました三つ目の懐かしいというフレーズです。これが reminds me of 何々、 reminds me of 何々という表現です。で、ですね、最初の単語この remind、 この単語が分かっていただければ使いやすいかなと思います。remind、 これは思い出させるという意味があるんですよね。ですからこの reminds me of 何々を使って文章を作ってみましょう。 This song reminds me of my ex-boyfriend. This song reminds me of my ex-boyfriend. はい、最後の ex-boyfriend、 これがちょっとわからないかなっていう方いらっしゃるかもしれませんね。先週もお伝えしたかなと思うんですけど、この ex-boyfriend、 この ex っていうのは元っていう意味もあるんですよね。ですから ex-boyfriend、 これで元彼という意味になりますよね。はい、元カノっていうのはもう簡単、 ex-girlfriend、 girl、 ガールフレンドにするわけですよね。はい、この ex-boyfriend とかこの ex っていう表現ね、これも絶対覚えておいてください。ではもう一度文章を読みます。 This song reminds me of my ex-boyfriend. This song reminds me of my ex-boyfriend。 はい、 reminds me of 何々、 何かのきっかけで忘れていたことを思い出すときに使えるフレーズです。ですから、This song reminds me of my ex-boyfriend。 これで、この曲聴いてると私の元彼を思い出すっていう表現になるわけですよね。はい。This song reminds me of my ex-boyfriend でございます。それでは4つ目に行きましょう。先週のおさらい4つ目です。これはもう簡単ですね。単語が3つだけです。 Good old days。 Good old days。 はい。 Good old days。 この単語3つだけですよね。もうどれも簡単な単語ですよね。 Good 良い、 old 古い、 days 日々。だからまあ昔の楽しい思い出を思い出すときとかですよね。あの頃は良かったなっていうときに使ってください。もうね、今はもう3つの単語を揃えただけ。これも、これでもね、もう文章として使えちゃいます。Good old days。こういうだけで、あの頃は良かったなっていう表現としても使えます。Good old days。覚えておいてください。はい。それでは先週のおさらいはこの辺にしておきましょう。お待たせいたしました。それでは本日のテーマに参ります。本日のテーマ。I don't know ばっかりになってない?っていうテーマでいきましょう。 I don't know、 今さらっと言いましたけど分かりましたかね。まあ、あのこの I don't know、 わからないっていう意味ですよね。これまあ皆さんもご存知だと思いますけども、実際にネイティブはわからないっていう表現をどのようにしてるんでしょうか。もちろんね、ネイティブの方もこの I don't know という表現よく使うんですけども、まあやっぱりよく使うフレーズ、あのわからないってね、普段よく聞くフレーズですので、バリエーションがたくさんあります。ですので今回は簡単に使えるものから、外国人がよく使うちょっと難しいものまでいくつか勉強しましょう。4つに分けていきましょう。はい。それではまず1つ目でございます。もういきなり私の一番おすすめにいきますね。これがね、私個人的に一番よく聞くかなと思います。それでは1つ目、 I'm not sure。 I'm not sure。はい、sure、 s-u-r-e ですよね。何か頼み事された時にね、 sure、 もちろんっていう表現でもよく使われます。その sure を使います。 I'm not sure。 これで I don't know と同じ意味、わからないっていう意味になります。では質問文と答えに分けてちょっと文章を作りましょう。まず質問文から、 What time is the last train? それに対する答えが、 I'm not sure、Let me check となります。まず質問分かりましたかね。 What time is the last train? Last train、 ラスト、トレイン、この単語が分かればもう簡単ですよね。 What time is the last train? 最後の電車は何時に出ますか。それに対する答えとして、 I'm not sure、 Let me check という答えになりました。 I'm not sure、 わからない、 Let me checkLet me 何々で、これで、私に何々をさせてくださいっていう意味なので、 Let me check、 私にチェックさせてください、ちょっとチェックしますよっていう意味になるわけですよね。 What time is the last train? I'm not sure、 Let me check。 はい、これで文章が一つ出来上がったわけです。電車最後何時に出るの、わかりません、チェックさせてください、そういう会話になるわけですよね。まあ今教えました I'm not sure、 これと同じようにですね、I have no idea。 アイデアという単語を使った、こういう表現もありますのでね、ぜひ覚えていてくれたらいいかもしれません。 I'm not sure、 もしくは I have no idea というフレーズよく使われますのでね。はい。それでは二つ目に参りましょう。2つ目、ちょっとさっきよりきつい表現になりますかね。誰にも答えがわからないことを意味します。 Who knows? Who knows?ちょっと聞き慣れないフレーズかもしれませんけども、もう使ってる単語は非常に簡単なものですのでね、ぜひ覚えておいてください。Who knows? Who? 誰ですよね。Knows、 知っているっていう意味ですよね。もう簡単。だから誰がわかるの？っていう表現ですよね。まあわからないってよく訳されますけどね。まあ元々は誰ならわかるの？みたいな、まあ、ちょっときつい表現にもなりがちですので、まあ使う場面はちょっと考えてもらった方がいいかもしれませんね。それではまた会話を作りましょう。それではまず質問文から、ちょっと長いので2回読みますね。 Why do you think she moved back her parents home? Why do you think she moved back her parents home? そして答えが、 Who knows? It's none of our business. Who knows? It's none of our business. はい、いかがでしたかね。ちょっと一つ目の文章難しいですね。これを分解して考えていきましょう。Why do you think she moved back her parents' home? Why とありますから、どうしてって聞いてるわけですよね。Why do you think? そして、She moved back her parents' home. この部分が鍵になります。She moved back.、引っ越したというか、家に、戻ったっていう表現ですよね。She moved back. 戻った。Her parents' home. 彼女の実家に。Parents っていうのは両親ですよね。モンスターペアレンツとかいう表現もありますよね。Parents、両親です。ですから、Parents' home で実家となるわけです。はい。ヒントここまでいったらもう大丈夫ですかね。Why do you think she moved back her parents' home? この質問文が訳は、の訳は、なんで彼女実家に帰ったと思いますか?っていう訳になるわけですよね。そしてそれに対する答えとして、Who knows? It's none of our business. Who knows? わかりません。It's none of our business. これもちょっときつい表現ですよね。None of our business. None of my business って言ったりもしますけども、私に関係のないことですっていうもう定型文になるわけですよね。It's none of our business. もしくは It's none of my business. はい、ビジネスっていう単語はこんなところでも使われるんですね。It's none of our business. もしくは It's none of my business. これで私には関係のないことですっていう、ちょっとまあ突き放したようなきつい印象を与えますけども、まあ関係ないですよっていう意味になるわけです。これ本日覚えておいてもらいたいですね。はい、それでは Who knows も覚えてもらいましたので、次3つ目に参りましょう。本日の3つ目のフレーズ、わかるわけないでしょっていう、ちょっとまたきつい表現ですね。 How should I know? How should I know? っていうフレーズ、聞いたことある方いるかもしれません。まあ少しイライラした時などにね、よく使われます。 How should I know?どうして私に分かるわけないでしょうっていうようなフレーズですよね。そんな私に分かるわけないでしょうっていう時に使ってください。ではまた質問と答えに分けて、会話を作りましょう。まず質問文から。How's your ex doing? How's your ex doing? はい、文章短いですね。最後の ex、 これ覚えてますかね。本日も勉強しました。はい、ex boyfriend。ex-girlfriend っていう表現で使われますよね。元彼とか元カノっていう意味です。だからこの ex、 これだけでも元彼もしくは元カノ、もしかしたら元嫁とか旦那かもしれませんけどね。 ex、 これだけでもそういった元彼元カノっていう意味にもなります。じゃあもう簡単ですよね。 How's your ex doing? あなたの元彼もしくは元カノどうしてるのっていう表現。はい、それに対して答えがHow should I know? How should I know? わかるわけないでしょ?っていう答えになるわけです。まあちょっと嫌な記憶、嫌な別れ方でもしたんですかね。はい、そういった時に使ってください。How's your ex doing? 元彼、どうしてる ?How should I know? わかるわけないでしょ?という会話でした。はい。まあ短い文章でしたので、さらっと終わりましたね。ですが、この How should I know? よく使われますので覚えていてください。それでは本日の4つ目に参りましょう。4つ目、ちょっとまた長いです。 Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. はい、 Guess G-U-E-S-S ですけども、この Guess 品質単語です。 Guess 推測っていう意味ですよね。ですからYour guess is as good as mine. As good as mine. ちょっと難しいんですけれども。まあ、文章全体で覚えてもらった方がいいかもしれません。Your guess is as good as mine. これで私にもよくわかりません。っていう文章になるわけです。もうこれ決まりきった文章として外国人がよく使うフレーズです。Your guess is as good as mine. ではまた、質問と答えに分けて会話を作りましょう。質問文から。Is that baseball team any good? Is that baseball team any good? はい。Is that baseball team? Baseball わかりますよね。ですから、ベースボールチーム、野球チーム。Any good? 上手なの?って聞いてるわけですよね。good。これはね、まあ、味とか、見た目がいいっていう表現以外にも、本当にゲームとか、スポーツが上手な人にも、good。he's good。とか言ったりしますよね。ですから質問文が、is that baseball team any good? あの野球チーム強いの?っていう意味になるわけです。そしてそれに対する答えが、Your guess is as good as mine. I've never seen them play. Your guess is as good as mine. I've never seen them play. はい。ちょっと文章分解しましょう。Your guess is as good as mine. ちょっと噛みそうですよね。Your guess is as good as mine. これで私にもよくわかりません。ですから、そしてその後。I've never seen them play. I've never seen them play. I've never 見たことがありません。seen them play. 彼らがプレイするのをとなるわけです。never っていうのはですね、don't とか didn't。こういう表現を、まあもっと強調して、一度も見たことがないとか、絶対に見たことがないとか、そういった時によく使われる表現ですよね。never。don't とか didn't の、まあ、強調だと考えてもらってもいいかもしれません。I've never seen them play. 彼らのプレイするのを見たことがありませんというフレーズになるわけです。はい。いかがでしたでしょうか。本日4つに分けて勉強しましたけども、ちょっと長い文章が多かったので、ね、難しかったかもしれません。最後にポイント単語だけ復習しましょう。一つ目。parents home。parents home。parents。モンスターペアレンツとも言いますよね、両親という意味です。 parents 両親の家ですから、 parents home 両親の家、すなわち実家という意味になるわけですよね。 parents home 実家。そして次の単語 guess。 guess 推測。 guess 覚えておいてくださいね。そして none of my businessNone of my business. None of my business. はい。私には関係ないです。っていうちょっと突き放した表現ですよね。まあ、これもよく使われるので覚えておいてください。はい。それでは本日のファンファンペラペラタイム英語のコーナーは以上となります。はい。ありがとうございました。